和グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターのザビエル大西と
部長こと平林、
受付嬢の青山明子です。
そして音楽担当のバンブー4名でお送りをいたします。さあ防災ショットバー、シーズン3が始まってですね、初めてアルバイトが休みを取っとるんですよ。だから今日は忙しいな、用意をせなあかんし、またあのおっさんやってきょんのやろな、そろそろ月に1回来てグツグツグツグツグツグツ言うからほんまかなんねんけど、掃除の時間にやってくるやつがねんな。あれ、いらっしゃい。
はい、取ったよ。
えだ僕の独り言聞いてしまいました。
全部
な、部長ええ人やで、ずっと独り言で言うとってんけどね
もう全部分かった。普段何言うてるから。
そんな、ね、あれは仮の姿ですよ。
いや、まあ、
部長が来てるのを知って言ったわけから、
ね、人のね裏の姿っていうのはやっぱりね
見てみたいで今日もまたあの可愛い部下連れてきたよね。
来ると思うねんけどね。
え、部下ってこんな音がする人じゃないでしょうね、元から
こんばんは、
うわ、
青山です。久しぶりです。
ご無沙汰をしております。スーパー受付嬢ですね。
そうですよ、
売上だいぶいいですか今、景気悪いけど。
まあぼちぼち
ぼちぼち、
はい、営業してますので。
あ、なるほど、
はい、
まあそんなことやろうと思ってね、青山さん来るやろうと思って、
はい、
今日はいいお酒を入れさせていただいております。
わお、
部長今日はね、毎度のことですけど地震被害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指している酒蔵のお酒ということで、はい、今回も東日本大震災において被災されました、まあの岩手県釜石市ですね。
釜石か、
まあ、ちょっと山の方なんで、うん、直接の津波の被害は免れてはおられますが、はい、被害に遭ったというところのお酒ではございます、はい、ちょっとねお品書きを、青山さん久しぶりに来たでしょ。最近お品書きをちゃんと用意してね、
はい、
このアルバイト読むの下手やからねもうお客さんに読んでもらった方がええやろと。
どないした
ん、え、今日つく
アルバイト、
今日アルバイトね、うん、何やったかな
ずる休みかいな。
ずる休みじゃなくてね、なんかディズニーランド行きたいとかなんかね。
何よ、ちょっとキュウリやりすぎちゃう。
え、キュウリ、
キュウリ
は、あ、キュウリはね、キュウリやりすぎ
ごめんね、ロレツがちゃんと回ってな
くて、キュウリはもう時給200円ぐらいで、
ね、200円か、
そう、
金額とんね、
どれでしょう、ね、それこそ1ヶ月に1回、1時間やからねじゃあどうぞ読んでみてくださいよ、
は
い、
これは、岩手県釜石市にあります吟醸造りの名城として名高い株式会社浜千鳥。浜千鳥の由来は国立公園に指定されている風光明媚な陸中海岸の浜辺に群れをなす千鳥をイメージして名付けられました。岩手県の豊かな自然に育まれ、さらりとした口当たり、味わい深く後切れがいいのが特徴です。仕込み水は北上山地系の伏流水を使用し、1年を通して安定した水量と水質を確保しております。水質は軟水で口当たりも優しく、浜千鳥のお酒の質に大きく影響していると言われています。また地元釜石の土と水と人で大切に育てられた酒造高適米を使用し、釜石の風土と文化が溶け込んだ景色の見える地酒となっています。まずは浜千鳥純米大吟醸。浜千鳥の技術の枠を結集し手作りで醸した一品、やや辛口で品のある香り。第3回インターナショナル酒チャレンジ銀賞、1999年モンドセレクションゴールドメダルを受賞しています。もう一本が浜千鳥純米大吟醸銀銀が仕込み、岩手県オリジナル酒造公的米銀銀がを使用。キレのある旨味、口当たりの良さ、そして華やかな香りが特徴のお酒です。すごい
いいでしょう、
期待してしまいます
今日はですね、はい、今日はですねというか、まあ、ずっといいものをご用意しておりますが、
はい、
この浜千鳥、
はい、
ファンも多くてですね、はいはい、全国からの直接のお取り寄せもかなりされるというところで、非常にいいお酒だと聞いております。
手に入りやすいんですか。
手に入りやすいですね。インターネットで今はもう復興してますので買い求めることもできますが、ちょびっと高いですよ。
あ、そう。
うん。おう、ちょびっと高いけれども何が高いって送料が高いね。
なるほど。
クール便で送らな
かった。お酒も高いです、うん、お酒も高いけどもクール便で送らなかったね。
はいはい、
ね、お酒2本買ったら3本分買うみたいなものになるからね。
あ、そうなん。
そうそうそうそうそうそう。で今日はどちらから開けさせていただきましょうか。
いや、
あのどっちも大吟醸になっております
よ。 この前もね、銀銀が飲んだよね、
うん、だからそっちいらんと。
そっちにするわ。
え、そっちにする。
うん、
じゃあこちらの方でよろしいですか。
はい、はいはい、
じゃあお次させていただきます。
はい、
今日はねうまいこと継ぐアルバイトがおらへんから、これちょっと、あ、継ぎすぎるかもしれんな。
おっとおっとおっとおっと、
嬉しい嬉しい。
今日はね、二升瓶っていうのを用意したんですけど、そんなことないですよ。720ミリですけれど、はい、どちらも限定品ではございますが、
甘い香りがしますね。
でしょ。
はい、
うん、ではいつものようにちょっと乾杯をしたいと思います。はい、その前にこの度の、東日本大震災により被災されました皆様には心よりお見舞いを申し上げます。皆様の安全と一日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念しまして乾杯。
乾杯
乾杯。
どう？
おいしい
でしょう。わざわざ東北からやってきた、
なんか独特の香りが口の中残りますね。
そうやね。
でしょ。
はい、
うん、もう特別特別にやってきたら、今日なんか青山さん特別にやってきたみたいな服装やね。
出かけてましたので。
今日どこ行ってた？結婚式かなんか。
今日大阪行ってたんです。
へえ。
営業でね、ちょっと、
はい、
あ、
取引先の結婚式行ってきたんです。
そう
なん。
はい、
はあ。
司会進行を任されてやね。
そういうのもやってるわけ。
ワインの後は日本酒。
なるほど。
ワインの後は日本酒。
はい、日本酒の後は。
日本酒の後は焼酎。
あ、焼酎。うん、あ、だいたいそれでベロベロになる平林さんを見たことありますわ。
みんな一緒やろ。
というところで、はい、防災ショートバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、本日は、私ども防災ショートバーの売りになっております生活防災についてお話を、うん、させていただきます。
はい、うん、あの生活防災って結構部長がよう言ってますよね。
うん、
そのいつもの防災とはまた違うんですか。
いやいや、ちゃんといつも言ってるやつやで。
あ、よかった、うん、はい、
まあ、もう一回おさらいをすると、
うんうん、
生活防災っていうのは防災活動を特別な活動にするんじゃなくて、我々の日常生活の中で自然と利便性とか危険回避を合わせ持った活動にしたもの、これを自然防災っていうんやね。
自然防災じゃ生活防災ね。
ごめん。
部長ほんまはあんまり勉強してないんちゃうかな。会社で
自然とがそのまま残っとったね。
なるほどね。まあね、生活防災ね、最近非常にこの防災ショットバーから発信しまして受けておりまして、
うん、
ね、東京の防災ショットバー2号店が、はい、生活防災をまた
売りに
しておりますが、
出張行った
ら
行こう。
出張行ったら行ってもらったらいいですけど、うん、ちょっとね、あの防災ショットバーいう看板はねやめてるんですよ。
ああ、
地震雷火事台風っていう、
ね、なんじゃそら。
うん、そういう名前で店やってますけど、
うん、
うん、まあまあそれは別として、まあ、生活防災っていうのは災害により防災対策のためだけに活動するものではなくてですね、うん、まあ、何かに先ほど部長が言ったようにひっつけて、まあ、ひっつき虫的な防災活動というか、利便性と危険回避両方合わせ持つ、まあ、平常時の日常と災害発生時の非日常、その2つに分けてですね、平常時と災害時の両方で役立つハードとソフトを日常生活の中で考えていこうということなんですね。
はい、
でまあ、例えばということで、お話をさせていただきますと、まあ、簡単なことから言うと、うん、いつもマスターが言う家の中の整理ですね。整理整頓もきちっと、あの青山さんやらなきませんよ。もうこれも防災ですよ。
あ、そうですね、
ちゃんとやってますか。
武器になりますもんね。武器なんかあったらね。
あ、武器にするときはやめた方がいいな。
武器じゃなくて凶器やろ。
凶器、凶器危ないですからね。
いやいや、はい、ちょっとご主人かわいそうやなって。そうか、日常的に武器にされてるんかと思ってね。 もうその姿が目に浮かんでしまいましてね、うん、いやまあそれは別として整理整頓しとけばね、日常的には、まあ、快適に生活が過ごせるし、自分の家が気持ちの良い空間というものが保たれるということで、うん、ところが災害時においてはですね、ひとたび地震が発生したら整理整頓ができてると、まあ、落下物もなく、まあ、脱出する出口までね、避難経路の確保が自然と出来上がってるということになるわけですよ。で、部長、
じゃあ基本に立ち返って言えば、家族間の挨拶っていうのも防犯になりますな。
そうそう、防犯じゃないよ、防災、防災ね。
あれ
今日部長だいぶおかしいね、
酔ったかなまあ平常時は、うん、普段のちょっとした挨拶なんかも大事やし、まあ、おはよう、やおやすみなさい、まあ、これ一つで朝起きてきたなとか、うん、寝室に行ったっていう居場所の確認になるしね、うん、どこどこ行ってきますとか、今からどこどこ行って家に帰りますっていうのも行き先や現在地の確認にはなるよね。
そうです、そうです、
はい、でまた災害時はそんな挨拶一つで安否の確認になるっていうのが非常に重要なとかね、うん、まあ、普段携帯電話に慣れてるから携帯電話あったらええやんかって思ってる人多いと思うけど、うん、災害発生時って携帯電話ほとんど、まあ、地震の時繋がらんかったって
言われ
まし
たし、そうやね、うん、
もしもの時に慌てへんために事前に確認しておいたら災害時の安否確認をする上で、まあ、負担軽減になるかなっていうのね、
うん、うまいこと言いますね。